招きの言葉。主に感謝し、皆を呼び求めよ。その御業を国々の民の中に知らせよ。主に歌え、主に褒め歌を歌え、そのすべての美しい御業を語れ。主の聖なる皆を誇りとせよ。主を慕い求める者たちの心を喜ばせよ。主とその御力を尋ね求めよ。絶えず御顔を慕い求めよ。アーメン。今ですね、YouTube の方が、何かビットレートがすごく落ちてて、滑らかなストリーミングを維持できません。視聴者側でバッファが発生していますというので、多分ね、絵がうまく届いていないんじゃないかと思います。後で、礼拝が終わった後で、こちらで動画を保存してありますので、それを、すぐ礼拝の後アップロードして、画像付きで見られるようにしたいと思います。すいません、礼拝の途中ですがアナウンスさせていただきました。どうぞお立ちください。賛美を捧げましょう。賛美歌の66番、聖なる聖なる神様の聖なる御名を褒めたたえましょう。お願いします。
一つなる神
それでは共に使徒信条を告白いたします。使徒信条は、我らイエス・キリストを主と信ずる仲間たちが2000年前から一致して信仰の告白をしてきた、その信仰の告白をまとめたものであります。この信条に私たちも心を合わせ、自分自身の信仰の告白としてこれを告白いたしましょう。それでは告白いたします。使徒信条。我は天地の造り主、全能の父なる神を信ず。我はその一人子、我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊によりて宿り、乙女マリアより生まれ、ポンテオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえり、賢より来たりて、生ける者と死にたる者とを裁きたまわん。我は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命を信ず。アーメン。それではもう一つ賛美の歌を捧げます。賛美歌の520番です。よろしくお願いします。 ください。それでは、この朝も聖書の購読をしましょう。今日はメーリングリストのメールが届かなかったり、YouTube の配信がうまくいかなかったり、まあ、そういう日ですかね。ネットとかメカの方がうまく動かない日なんですかね。そんな気がします。それでは、そんな中、私たちの心は今歌いましたように、神によりてやすしと、神様に信頼して、主の与えてくださる平和を持って、礼拝していきたいと思います。それでは、今日の購読箇所ですが、今日の購読箇所は詩編の第108編です。修法をお持ちの方は修法の裏裏面をご覧ください。スクリーンで参加される方は2ページ出てまいります。細字のところを司会者がお読みします。太字のところを皆さんで声を合わせてお読みください。一番最後の太字のところだけは全員で声を合わせることにいたしましょう。それでは購読いたします。旧約聖書詩編第108編より抜粋です。神よ、私の心は揺るぎません。
私は歌い、私の魂もまた褒め歌を歌いましょう。
十限のことよ、たてごとよ、目を覚ませ。私は暁を呼び覚ましたい。
主よ、私は国々の民の中に立ってあなたに感謝し、
国民の中にあってあなたに褒め歌を歌いましょう。
あなたの国は大きく天の上までにも及び、
あなたの誠は雲にまで及ぶからです。あなたの愛する者が助け出されるために、
あなたの右の手で救ってください。そして私に答えてください。
どうか敵から私たちを助けてください。
まことに人の救いは虚しいものです。
神によって私たちは力ある働きをします。ご一緒に。神が私たちの敵を踏みつけられます。アメン。それではこの詩を私たち心に留めながら祈りの時に入っていきたいと思います。はじめに司会者がお祈りをします。その後で黙祷のうちに各々の心を注ぎ出して神様に祈っていくひとときを持ちましょう。神様が私たちの心を受け取ってくださっていること、そして私たちの罪が今許されてあり、それを私たちが告白するとき全て清められ、またその罪が許されることを信じ信仰を持って祈っていきましょう。それではお祈りします。神よ、 あなたが天で崇められ、あなたの栄光が全世界で崇められますように。ハレルヤ、天の父なる神様、あなたの御名を心いっぱい私たちは褒めたたえます。どこにあっても、また離れていても、信仰を持ってあなたの御前に私たちは祈り、あなたを賛美し、あなたを褒めたたえることができることを心から嬉しく思います。あなたの御名を心から褒めたたえます。この世界は今、本当にコロナウイルスの災いのもとに、さまざまな悩み、困難、そして不条理、そしてさまざまな悲惨が私たちの目を奪い、そして私たちの心を縛り、この地上のあらゆる悩みを持って私たちを苦しめております。しかし、私たちは主よ、それらのただ中にあってもあなたにより頼みます。あなたが私たちの敵を踏みつけてくださるからです。私たちはあなたに信頼します。あなたにより頼みます。そして私たちはあなたにより頼むことによって力ある働きをすることができます。どうぞ私たちをあなたがこの新しい週の始めに強め、この1週間もあなたと共にあなたにより頼みながら力強い歩みをしていかれるようにどうぞ助けてください。私たちは弱いものですが、あなたは強い方です。私たちは罪人かもしれませんが、あなたは恵み豊かな方であり、私たちの罪をイエス・キリストの尊い犠牲のゆえに許し、また清め、また私たちをあなたの愛する子供として立たせてくださいます。願わくは、私たちが与えられた大きな光栄なる身分を、そして立場を喜びながら、褒めたたえながら、あなたと共に歩んでいくことができるように助けてください。この世界に、たとえどんなに暗闇が押し寄せてきても、闇は光に勝つことがありません。その光が、イエス・キリストという光が今この世界に輝いていることを、私たちが今ひとたびしっかりと心に覚え、その光をいただいて、この時代、この世界のただ中で歩んでいくことができますように、どうぞ助けてください。闇が夜を覆って暗闇が私たちの心を覆い隠そうとするときに、あなたこそ神よ、光であります。あなたの光が私たちのうちに輝いていることをもう一度深く覚えさせてください。そのためにも私たちがいよいよあなたに信頼し、そしてあなたを愛し、あなたの愛をいただきながら、あなたの力をいただきながら、この世にあって光の子供として輝いていかれるようにどうぞ助けてください。今日もここに集うことができず、リモートで参加されている方がありますが、おのおのの場所に主よ、あなたの親しき臨在を表してください。世の終わりまでいつも私はあなた方と共にいますとおっしゃったイエス様が、どうぞその臨在を豊かに表し、一人一人にお触れください。そしてあなたにある平安と愛と喜びを心に精霊によってあふれさせて、どうぞ私たちがいつも望みにあふれることができますように助けてください。これからおのおの祈ります。一人一人の祈りをあなたが喜んで受けてくださることをありがとうございます。どうぞ私たちがあなたの前に心を思いっきり開いて、心いっぱいあなたの恵みを受け取る、そのような祈りのひとときにしてください。感謝を持って、御手に委ね、愛するイエス様のお名前で祈ります。アーメン。それでは、おのおの祈りを捧げていきましょう。 愛する天の父よ、皆をあがめて感謝をします。あなたが我らの祈りに、一人一人の祈りに耳傾けて聞いてくださることをありがとうございます。願わくは祈られました祈りがあなたのもとで聞き届けられ、その答えがおのおのに届きますように。またあなたに委ねられた問題に主よ、あなたの解決が備えられ、またあなたがすべてのことを良きに変えてくださる主であることを私たちが信じることができますように助けてください。あなたを呼ぶすべてのものにあなたが答えてくださるように。感謝を持って御手に委ね、愛するイエス様の尊いお名前で祈ります。アーメン。はい、それでは今日のメッセージのための聖書箇所を読みしましょう。今日はヨハネの手紙の第2の方に移っていきます。先週まで第一ヨハネの連行をしてきたんですが、今日はその流れでヨハネの手紙を続けて読んでいきます。ヨハネの手紙の第2です。ヨハネの手紙は1章しかないので、短い手紙なので、聖書の方だと1ページに収まってしまっています。短い手紙ですが、これもまた聖書の大切な大切な教えをここに収めているものであります。それでは、読んでまいりましょう。ヨハネの手紙第2、一節からです。長老から選ばれた婦人とその子供たちへ、私はあなた方を本当に愛しています。私だけでなく真理を知っている人々が皆そうです。このことは私たちのうちに宿る真理によることです。そして真理はいつまでも私たちと共にあります。真理と愛のうちに、父なる神と御父の御子イエス・キリストからの恵みと憐れみと平安は私たちと共にあります。あなたの子供たちの中に、御父から私たちが受けた命令の通りに真理のうちを歩んでいる人たちがあるのを知って、私は非常に喜んでいます。そこで夫人よ、お願いしたいことがあります。それは私が新しい命令を書くのではなく、初めから私たちが持っていたものなのですが、私たちが互いに愛し合うということです。愛とは御父の命令に従って歩むことであり、命令とはあなた方が初めから聞いている通り愛のうちを歩むことです。なぜお願いするかといえば、人を惑わす者、すなわちイエス・キリストが人として来られたことを告白しない者が大勢世に出ていったからです。こういう者は惑わす者であり、反キリストです。よく気をつけて、私たちの労苦の身を台無しにすることなく、豊かな報いを受けるようになりなさい。誰でも行き過ぎをして、キリストの教えのうちにとどまらない者は神を持っていません。その教えのうちにとどまっている者は御父をも御子をも持っています。あなた方のところに来る人でこの教えを持ってこない者は家に受け入れてはいけません。その人に挨拶の言葉をかけてもいけません。そういう人に挨拶をすれば、その悪い行いを共にすることになります。あなた方に書くべきことがたくさんありますが、紙と墨でしたくはありません。あなた方のところに行って顔を合わせて語りたいと思います。私たちの喜びが全くものとなるためにです。 選ばれたあなたの姉妹の子供たちがあなたによろしくと言っています。ここまでです。今日はこの第二ヨハネから学んでいきたいと思います。この第二ヨハネは見ていただくとお分かりのようにとてもとてもね短い手紙です。今日お読みしたこの1節から13節までの中で3つのことを今日はお話ししたいと思っております。いつものようにスクリーンに抜き出しました。まず1つ目にヨハネは愛を語っています。真理にあって愛せよと。真理にあって愛せよというのはちょっとどういう意味かよく分かりにくいかもしれませんが、英語では私は本当に愛してますっていうね、一節の言葉ありますね。私はあなた方を本当に愛しています。これ普通の英語で言うと I really love you なんですよね。 Dearly love you って Dearly っていう言葉を使う。大体そうです、一般的な英語だとね。ところがこれ元々のギリシャ語を見ると I love in the truth っていう言葉が使われているんです。だから真理にあって真理の中で愛してますよという言葉が使われているんですよね。だから本当に愛していますって言うとなんかねこの長老さん、よそのご婦人になんてことを言うのかなってびっくりされる方もあるかもしれない。特に日本だとね。だけれどもだって夫婦だってあんまりね、あなた本当に愛してますよなんてあんまり言いませんけど、もっと言ってくださいね。言った方が夫婦仲良くなります。でもここの本当に愛してますっていうのはただ単にリアリー嘘じゃなくて本当だっていう意味じゃなくて、真理において愛してるんですよという、そういう表現がされているんです。なのでそこを抜き出しました。真理にあって私たちは、愛し合う、そのようなものとなれということです。そして2番目に、その愛の中を変わらずにいつまでも愛の中を歩めということを言っている。変わらない愛を歩みなさいということ。6節のところですね。あなた方が初めから聞いている通り愛のうちを歩むことです。その真理に基づいた真理の中の愛を持っていつまでも変わらずに愛していけということをヨハネはこの手紙で言っています。そして3つ目に、その愛から迷い出ないようにということを言っています。その愛にとどまるためにキリストの教えにとどまりなさいと、その教えの中に自分を保ちなさいということが、最後の方で言われております。なので今日はこの真理にあって愛する、そしてその愛の中を変わらずに歩む、そしてそのためにはイエス様のこと、正しい教えの中にとどまりなさいということを、この3つのことをお話ししたいと思っています。まず最初に本当に愛していますというところを見ます。皆さんは本当にあなたのことを愛していますと言われたことがあるでしょうか。ある、ない、まあきっと人生に一度や二度そういう言葉を言ったり受け取ったりしたことがあろうかと思うんです。まあ、そういう人は幸いですよね。でも私たち愛するという時に真理に基づいて真理の中で、愛するっていう言葉初めて多分聞かれた方多いと思うんですよね。私はあなたを本当に愛してますよっていうのは大体その言ってる人の心が今その愛に独占されている時に私たちはそういう言葉を言います。その愛に満たされて私たちは本当に愛してますよって言います。でも私たちの愛というのは結構揺れ動きやすいですよね。ヨハネは ここで長老から選ばれた婦人とその子供たちへと呼びかけて、いきなり私はあなた方を本当に愛していますと言いました。この愛はただ単に一般的な意味での愛、心いっぱい愛しているという意味ではないようです。というのはこの選ばれた婦人とその子供たちへっていうのが、どうやらただの一人のご婦人ではないらしい。実は、一番最後に13節がありますね。13節のところに同じような言い方が出てきます。選ばれたあなたの姉妹の子供たちがあなたによろしくと言っています。つまりヨハネのところにはその選ばれたあなたの姉妹がいて、その子供たちがよろしくと言っていますというわけです。でしてみると、この選ばれた婦人というのはここにもいてあちらにもいる、そしてその子供たちがみんなクリスチャンなんだということです。この選ばれたあなたの姉妹の、そして選ばれた婦人っていうのは、だからこれはどっかの地域の教会を指しているんじゃないかと、そういうふうに読むこともできます。そしてその教会の子供たちへということは、その教会に属している神の子供たちへ、でその子供たちっていうのは、まあ、言ってみれば例えばここだとすると三里教会の信徒たちへ、そしてその信徒たちの一人一人子供たちへ、私はあなた方を本当に愛しています。愛にはいろんな愛があります。前にも第一ヨハネの時にお話ししましたけれども、愛にはいろんな愛がある。例えばよく聞かれるのは、あなたは私にとって、魅力的だから愛する、あなたは私にとって価値があると思うから愛する、そしてあなたはとても魅力的で素敵だから愛するという愛ですね。そういうのは自分にとって価値があると思えるから愛するという。そういうのを一般的にはエロースという言葉で言います。ギリシャ語でね、エロースの愛。それは自分、あくまで自分が中心で、そして自分にとって愛する値打ちがあるなと思えるときだけ愛するということです。パスカルというフランスの、まあ、哲学者でもあり科学者でもある人がいますが、その人がパンセという文章を書いてますが、その随想録の中でパスカルはこういうことを言っています。ある人がいた。 彼は10年前に愛した夫人をもはや愛さない、そのはずである。彼女は以前とは同じではなく、彼も同じではない。彼も若かったし、彼女も若かった。今や彼女は別人である。彼は彼女が昔のようであったら、今なお愛したかもしれない。という、まあ、この世界によくある現実のことをパンセの中で描いています。つまり10年前と全然こう様子が変わってしまった。10年前。まあ、よくね、綾小路きみまろさんが、ああ、あれから40年ってね、漫談でやってますけれども、まあ、そういうようなことですよね。あの時の容姿、あの時のスタイル、あの時の目の輝き、今はない。もはや愛さない。というのが、ごくごく一般的に、パスカルの周りでも起こったらしい。でも皆さん、私たちは、どうでしょうか。そのように愛が移ろってしまうものだとするならば、誰でも愛を失ってしまいますよね。 誰でも年を取れば老けていくものです。若さは、本当に風のように、通り過ぎていってしまいます。そして、体力は衰えて、若い頃は元気が良かった人がよぼよぼ歩くようになる、健康だった人が病気がちになる。で、そういう厄介な中で、やっぱり愛し続けるっていうのが、もし相手が自分にとって価値があるから愛するというものであったら、私たちはその愛に信頼することができるでしょうか。その愛をしっかりといつも安心して受けていられるでしょうか。そうではないと思うんですね。ところがヨハネは Love in Truth、 真理において、あなたを本当に愛してますということを言いました。そして私だけでなく真理を知っている人々が皆そうですと言いました。このことは私たちの内に宿る真理によることです。そして真理はいつまでも私たちと共にあります。さあ、ヨハネはどんな真理を言っているんでしょうか。皆さん、真理とは何ですか。よくね、真理なんていう言葉は哲学で問題にされて、古今東西いろんな哲学者や宗教家がこれぞ真理である、これが、人生の真理であるという一言を論じ、また模索してきています。でも結局わからないっていうのが現実のことではないでしょうか。ところが聖書の中に同じ質問をした人がいるんですよ。真理とは何ですか。皆さん覚えてる？新約聖書の中に真理とは何ですかっていう言葉があるんです。それはイエス様が十字架にかけられる直前にピラトがイエス様に向かって言ったことなんです。私は真理を明かししに来たんだとイエス様がおっしゃったときに、私は真理のために生きているんだ、真理を明かしするためにこの世界に来たということをイエス様がおっしゃったときに、ピラトが分かんなくて真理とは何ですかってそう言ったんですね。皆さんは真理っては聖書の中で真理は何だと言われているかご存知でしょうか。聖書よく読んでらっしゃるから、ね、簡単な質問ですね。教会学校の子どもたちだって知っています。何が真理ですか。道であり、真理であり、命であるとおっしゃった方がいました。私が道であり、私が真理であり、私が命である。誰でも私を通ってでなければ神のもとに行くことはできない、イエス様の言葉ですよね。私たちは真理を知っている、そしてその真理に基づいて愛するということを、ただ冷たい理屈とか教理とか単なる教えに基づいて、それを知ってるから愛するものになれるかと考えてはいけないということです。ヨハネが言っている愛はイエス・キリストに基づいています。イエス様だけが私が真理だとおっしゃった。私が表すものが真理なんだ、私を通ってあなた方は真理を知るんだ、そして私が共にいることによって真理はあなた方と共にいることになる。一節二節のところで、私だけでなく真理を知っている人々が皆そうですというのは、イエス様を知っている人々があなたを愛していますということです。そして私たちの内に宿る真理によることです。つまり私たちの内側にイエス様がいらっしゃるから、だから私たちはあなた方を愛しています。真理はいつまでも私たちと共にあります。そうだよね、イエス様はおっしゃった、見よ、世の終わりまでいつも私たちと共にいてくださるとイエス様は約束してくださった。なので 真理と愛のうちに父なる神と道の御子イエス・キリストからの恵みと憐れみと平安は私たちと共にあります。イエス様と共にあること、それが真理と共にあるということです。イエス・キリストを知っているということが真理を知っているということです。イエス・キリストが私たちのうちに宿っているから私たちは愛するものになるのです。イエス様の愛はこの世界が知っている愛とは、まあ、言ってみれば真逆の愛です。この世界の愛は惜しみなく奪うものでしょ。要するに自分にとって価値があるから相手を自分のために引き寄せたいとする、それがこの世の愛ですよね。惜しみなく愛は与えるものですっていうのが聖書の言葉です。ところが皮肉な作家がある小説を書きました。そしてタイトルをつけました。惜しみなく愛は奪う。有島武郎っていう作家の方、あの方はもうキリスト教に触れた方ですけれども、でも現実の世界は違うよなっていうことで惜しみなく愛は奪うという小説を書きました。でもイエス様の愛は全くそれとは逆のものです。イエス様の愛は惜しみなく与える愛でした。皆さんはイエス様を見ています。イエス様が来られて人々に何をなさったか、イエス様が来られて人々をどのように助けたか、病を癒し悪霊を追い出し飢えた者にパンを与え命の御言葉を述べ伝えました。そしてついにその交渉外の一番終わりではご自身を彼らのために与えました。イエス様は捕らえられ、神の子であるのに十字架の上で命を捨てて、その死さえも通られました。それはご自分の命を与えることによって私たちが生き、私たちが愛なき世界から救われるためです。イエス様を知る人はそのイエス・キリストについていきます。イエス・キリストを信じた人はその十字架によって人生が切り替わります。そこは神様の正しさと愛のぶつかる交差点です。私たちは神様の前に自分の姿を見つめて絶望するのではないでしょうか。愛、愛、愛、それは世界中の人が求めているものです。ラブラブラブってね求めるけれども、でもじゃあどこに愛があるのさと、愛を探し求めて人はこの世界で旅をしますが、見出せません。そしてイエス様のところに帰ってきた人だけそこで本当の愛と出会うんです。イエス・キリストこそが真理であり愛の方だからです。イエス・キリストは私たちのために十字架の上で命をくださった。それによって私たちに愛が分かったのです。ヨハネは第一の手紙でそう言いました。神は愛です。だからその神を知ることが愛を知ることになります。キリストによって愛されたことを知った人だけがその神の愛によって今度は愛する人に変わるんだ。同じように神様の愛を受けた仲間を愛するようになるんだ。それがこの真理において愛する愛であります。神様の愛は私たちを満たし、そしてそこから溢れ流れていきます。それは私たちのイエス・キリストの十字架から溢れ流れる愛が私たちのうちに注がれているからです。私たちはその愛に基づいて愛するものになるんだということです。私たちの愛はどういうものでしょうか。それは自分にとって利益があるから愛するものでしょうか。それともなんとなくその時の気分で愛するものでしょうか。なんとなくホルモンがそういうふうに動いて、そのように、愛していると思うものでしょうか。でも私たちはその愛を生きていこうとする中で自分の人間の現実にぶつかります。生まれながらの私たちは愛を持っていません。愛を持っていない、そして愛を追求しながらも愛することができないものである。だからこそ私たちはイエス・キリストと出会った。 そしてキリストの真理が私たちのうちに愛をもたらしているんだということです。2番目に4節以降のところいきますね。でここは、ヨハネが、ヨハネという人は愛の使徒と呼ばれます。もともとはね、ボアネルゲというあだ名をイエス様につけられていた弟子でした。お兄さんのヤコブと一緒にね、何がというとカッカッカッカッ怒ってたんで、お前たちは本当に雷の子だなと言ってボアネルゲというあだ名をつけられていたんです。ところがそのヨハネがイエス・キリストの十字架を通って本当に柔和な愛の人に変えられていきました。なのでヨハネの手紙には、愛するということがいつもいつも満ちています。4節、あなたの子供たちの中に道から私たちが受けた命令の通りに真理のうちを歩んでいる人たちがあるのを知って私は非常に喜んでいます。つまりこの、手紙の読み手であるある教会の信徒たちの中にしっかりとイエス・キリストの信仰を持ち、その真理の中を歩んでいる人たちがいて私は非常に喜んでいます。そこで夫人よ、お願いしたいことがあります。それは私が新しい命令を書くのではなく、初めから私たちが持っていたものなんですが、私たちが互いに愛し合うということです。ここで、ヨハネはその真理に基づく愛に、歩み続けなさいと、変わらずにその愛の中を歩み続けなさい、互いに愛し合いなさいということを言いました。この手紙読むとなんか第一の手紙と同じじゃんみたいな印象を受けるかもしれません。それでいいんです。ヨハネの手紙っていうのはどこを切っても金太郎飴のようです。互いに愛し合いなさい、互いに愛し合いなさい、イエス様が愛してくださってんだから愛し合いなさい、それしか出てきません。でもそれが大事なんです。私たちはつい新しいもの、先走ったもの、そして新規なもの、珍しいものに飛びつきがちです。でもヨハネが言っているのは変わらずにっていうことです。その中を実際に生きてごらんなさいということです。私たちが互いに愛し合うということです。愛とは道の命令に従って歩むことでありと書いてありますね。聖書の中で歩むっていう言葉が使われるのは一日一日実際に生活するっていうことです。走っていくんじゃない、歩む、一歩一歩歩む。それは一つ一つの私たちの生活、一日一日のその歩みをきちんきちんと愛によって歩んでいけということです。ところが人っていうのはそれが難しい。変わらない愛にずっと歩み続けるっていうのはどれほど難しいことでしょうか。人間っていうのは飽きやすい、人間っていうのはたるみやすい、いつもピンと張った神様との交わり、そしてピンと張った互いに愛し合う仲間、その中にずっと維持するっていうのはとても難しいことなんじゃないかと思うわけですね。生涯この人を愛し通す、そしてお互いに愛し合い続けるっていうことはいかに難しいこと。一時の劇場でバーッと突っ走ってね、愛よーってね生きて、ああ飽きちゃったってねそういうの多いじゃないですか、人間には。しかし真理に基づいた愛は決して耐えることがありません。なぜなら愛っていうのはただ単にその時の気分や感情で愛したり愛さなかったりするものではないとヨハネは言ってるんですね。6節で愛とは道の命令に従って歩むことである。愛は神様の命令なんだってことを思い起こせと言ってる。これイエス様の命令でもあります。 私はあなた方に新しい戒めを与えましょう。あなた方は互いに愛し合いなさい。そしてその愛し合うために祈りなさい。そして求めなさい。その愛に基づいて共に生きていきなさい。イエス様はそう言って弟子たちを残して十字架に登っていかれたんではなかったですか。互いに愛し合うこと、これはイエス様の命令であり、そして父の命令でもあります。イエス・キリストの命令でもあります。それは初めから聞いていることであり、古い最初からの命令です。愛のうちを歩む。でもこれはとても大事。ヨハネがここで、そこで夫人よ、お願いしたいことがあります。何度でも何度でもお願いしたいことなんだと。これ別にね、ヨハネがもう年取っちゃって年寄りの国ごとで何度も何度も言ってるわけじゃありません。もちろんこれ書いた時ヨハネ相当年です。多分90歳超えてたんじゃないかと思います。でもヨハネがこう言ってるのは年を取っているからではありません。年を取って同じことを繰り返しているのではありません。そうではなくて、本当に大事なことはこれだから、だからもう一遍お願いします。何度も何度も言って耳たこでしょうけど、繰り返されてうんざりかもしれませんけど、でも愛の中を歩む。いつまでも変わらない愛の中を歩み続けることです。っていうのは、人っていうのは変わらないものを求めながらも変わらないことの中にしっかりととどまるのが難しいからです。っていうのは7節以降のところに惑わすものが出てきているということがあります。なぜお願いするかといえば、人を惑わすもの、すなわちイエス・キリストが人として来られたことを告白しないものが大勢世に出ていったからです。こういうものは惑わすものであり反キリストですと書いてあります。このヨハネの晩年、ヨハネがもう年を取った時代、教会の中からいっぱい異端の人たちが、出て行ってしまいました。教会の中から大勢世に出ていったからですっていうのは、教会で仲間だと思っていた人たちがその教会から多く離れて出て行ってしまったということです。で、彼らが求めたのはイエス・キリストが人として来られたことを否定するっていうことですね。これはその教会に入っていた多くの方々がギリシャの考え方、哲学を多く影響を受けていたからだと言われています。先週もお話ししましたが、先々週だったかな、そのギリシャ哲学っていうのは大体霊肉二元論的な考え方、要するに現実的な世界は汚れていて、物質世界は汚れていて、霊的なところにこそ真理や清い尊いものはあるんだと。だからイエス・キリストがまともな神で、神の子だったとしたら、その方が肉体を持って地上を歩まれたなんていうのはとんでもないと。清く真理で愛で、そのような方が体を持って生身だったわけがないじゃないか。そういう考え方を教会の中に入ってきても捨てなかった。だからこそキリストを捉えられませんでした、その人たちは。それで、実はイエス様は目には見えていたけれども、実はあれは体を持っていなかったんだとか、イエス・キリストのっていうのは霊なんだ、でキリストの霊がイエスという人間にバプテスマを受けた時に憑依して十字架にかかる直前に離れていって、ただ十字架の上では人間イエスが死んだんだ、血を流して死ぬなんていう、そんな目に遭うのは汚れた体を持ったものだけだと。だからキリストはその直前に天に引き上げられたんだなんて、嘘ですよ嘘ですよ。でもそういうことをまともに言う人たちが大勢現れたということです。なんか不思議な 変わった考え方ですね。でもそういう人たちが大勢世に出ていってしまった。ですのでよくよく気をつけて、私たちの、そしてあなた方の労苦の実を台無しにすることなく、豊かな報いをしっかりと受けるようになりなさい。まともな信仰を捨てて、その信仰の果実をしっかりと受け取らないようなものになってくれるな。誰でも行き過ぎをしてキリストの教えのうちにとどまらないものは神を持ってません。聖書の語るイエス・キリスト、そして聖書の教える、この時代はもちろんこの新約聖書できていませんでしたから、使徒たちの教えるイエス・キリストの教えにとどまらない者たちは神を持っていません。その教えのうちにとどまっている者は御父をも御子をも持っています。だからイエス・キリストを探求すると言って教会に入ってくるんですけれども、教会の教えに満足せずに自分たちの考えを第一として、その霊肉二元論でキリストは体を持っていなかった、そういうグノーシスの教えに、はみ出してどんどんどんどん行き過ぎていってしまう、そういう人たちがたくさんいた。でもそれらの人たちは実際のところ神を持っていなかったという。ここに書かれているのは、本当の信徒とそうでない信徒が教会に混ざり合っていた現実をこれは描いています。今の時代もそうです。今の時代も教会の中にそのようなきちんとイエス様を信じて、シンプルに聖書の教えに基づいて信仰生活をしているクリスチャンと、そうじゃなくて何か他の教え、他の真理を持って教会に来て、まあ聖書の教えも参考にしてやろうというスタンスで、教会の教えに触れようとしてくる人たちが今の時代もいるっていうことです。まあ否定しません、そういう現実をね。でもそういう人たちはこの真理に、そして神の愛にとどまろうとはしません。彼らはそのキリストの教えに飽き足らなくなります。そして自分たちの教えを高く掲げて教会を出て行ってしまう。結局のところ、キリストの教えのうちにとどまらないものは神を持っていません。その教えのうちにとどまるものは御父をも御子をも持っています。正しい教え、正しい信仰の中にとどまらない限り、彼らは神を持つことはないのだという厳しい現実がここに描かれています。まあ、それでね、そういう人たちの与える悪い影響から教会が守られるようにということが10節11節に書かれています。あなた方のところに来る人でこの教えを持ってこない者は家に受け入れてはいけません。厳しいね。実際この当時は教会は家でした。家の教会でした。こういう礼拝するための設備っていうのはありませんでした。ほとんどの場合、大きな家屋敷を持っている人たちが自分の家をまあシェアして、そういう礼拝のために人々が集まってきてたわけです。そこで持たれていた礼拝でした。なのでこのあなた方のところに来る人でこの教えを持ってこない者は家に受け入れてはいけません。その人に挨拶の言葉をかけてもいけません。そういう人に挨拶すればその悪い行いを共にすることになります。これどういうことかっていうとね、要するにキリスト教クリスチャンの人がそのキリスト教ではクリスチャンではない人たちを家に受け入れ、親しく挨拶し、そして一緒に行動すれば、その悪い行動の方に引き込まれることになる。そして周りの人たちは、あの人も仲間なんだということで我々が見られれば、そうすればあの人の言っていることもキリスト教なのねと、あの人の教えてくれる 熱心に語ってくれることも聖書が言ってることなのねって誤解しちゃう。なのでその人が語る間違った教えに新しく巻き込まれる人たちも出てくる。それなので特にこの悪い時代にはそういう人たちをとの交わりをある程度こう制限するっていうことも必要になってくるっていうことですね。そういう人ここの業界はあんまりいないっていうほど人数がいないからみんなお互いのこと知ってるし分かってる。ところがね、教会がある程度人数増えてくるとそういう人って来るのよ、不思議と。でクリスチャンなんだろうなと言って一緒にいます。ところが教会の中で何か言ってることが時々っておかしくなってくるんですね。聖書の中でそういう人たちのことを毒麦の例えで表現されていますけれども、要するに普通のちゃんとしたイエス様の教えにとどまっていないで、それからずれたことを言い始めたり、そのように動き始める人がいるんですね。でそういう人をほっとくと、そうするとその間違った教えに魅力的に引きつけられて、あ、教会が教えている聖書の教えっていうのはつまんないとかね、あ、なんか堅苦しいとか、もっと自由でいいんじゃないかしらとか、それからもっと伸び伸びと、もっと現実的じゃないよねとか、そっちの方にグーグーグーグーグーとこう引っ張られる人がこう出てくるんです。でそういう人たちに引っ張られて教会を出ていってしまう、クリスチャンの方々が引っ張られて出ていってしまうというようなことがあることをある程度見てきました。だからそういうのって実際に起こるんだなと。でこういう人たちっていうのはある面言葉巧みです。そして、魅力的である場合もあります。だって非常によく、アピールする力があるんですね。で人々を自分の方に引き寄せます。そして聖書の教え、牧師や、信徒リーダーが教えていることよりも、あんな堅苦しいことじゃなくてもっと自由に考えようよ、もっと伸び伸びやろうよということで自分のもとに人を引き寄せていくっていうことがあります。うちの教会だとまだそういうことは起こりませんけれども、大きな教会だとそういうことがあるので気をつけた方がいいです。そういう人に挨拶すればその悪い行いを共にすることになります。そういうことです。あの人大丈夫ね、あの人の言ってること大丈夫ね、あの人の言ってることも教会の教えなのねっていうことで巻き込まれる人たちが現実に起きてくる。なのでそういう人を家に受け入れてはいけません。教会の仲間だというふうに見られてはいけません。そこら辺はきっちり区別することが必要だったのです。この時代、特にこのヨハネの晩年の時代、教会の中にはそのような人たちがたくさんたくさん出てきました。ですからキリストの教えにとどまること、そしてキリストの愛にとどまること、そしてキリストの真理にとどまることがこのヨハネの手紙に語られている3つのポイントであります。ヨハネは他にも、いっぱい言いたいことがあったようです。12節、あなた方に書くべきことがたくさんありますが、紙と墨でしたくはありません。ですから この手紙はパピルス、当時の紙に、墨で書いて、インクで書いていたようです。あなた方のところに行って顔を合わせて語りたいと思います。直にお話ししたい。私たちの喜びが、全くものとなるためにです。お互いに、互いに愛し合うためには顔を合わせて語り合う、それがどうしても必要だから、紙と墨でしたくありませんとヨハネは言いました。これ読むと今このコロナの時代本当にそうだなと思います。顔と顔を合わせ、一緒に礼拝をし、一緒にイエス様のことを語り、信仰の交わりをする、それが本当に本当に切望されている時代をこの時もヨハネの時代も通っていたんだなということがわかります。そして選ばれたあなたの姉妹の子供たちがあなたによろしくと言っています。多分この手紙、ヨハネからこの教会へという タイトルで、書かれなかった、そういう形で書かれなかったのには理由があろうかと思います。あたかも長老さん、誰だか分かんないその人から選ばれた夫人、そして選ばれたあなたの姉妹の子供たちからよろしくなんてことをこう書かなければいけなかったのは、何らかの迫害がヨハネの、そしてヨハネの属していた教会に迫っていたのかもしれません。なので教会から教会宛ての手紙だと簡単にわからないような形で一人の女性への手紙として書かれるようにヨハネは気をつけたのかもしれません。そんな緊迫した空気、そしてそのような困難な時代の中にあってキリストの愛にとどまり、そしてその愛を変わらずに持ち続けて歩んでいくことをヨハネはこの手紙で進めていました。私たちも今はとてもとても緊迫した時代を生きています。この新型コロナのウイルス化があって集まることが難しくて、そして伝道が難しくて、チラシを配ったり渡したりトラクトを渡したりするのが難しいような時代ではあります。でもその中にあっても私たちが真理と愛のうちに神様と一緒に歩む、その生活をきちんと変わらずに続けていくということがやがて私たちの歩みを誰かの喜びのために、誰かの救いのために用いていただけるように神様にお捧げする唯一の道ではないかと思うわけです。ヨハネはこのように私たちが真理にあって互いに愛し合うこと、そしてその愛を変わらずに維持すること、そしてキリストの教えにしっかりととどまり続けることを励ましてこの手紙を書きました。私たちもそのように互いに愛し合う仲間となろうではありませんか。お祈りします。愛する天の父よ、皆をあがめます。あなたはどのような時代の中にあってもあなたの御業を成していらっしゃいました。今は新型コロナのウイルスの下で世界中が困難な状況に直面しておりますが、このような中にあっても願わくはクリスチャンをあなたの旗印のもとに置かせてください。あなたの旗印は愛です。あなたの愛の旗のもとに私たちは集い、そしてそこにとどまり続けます。どうぞ私たちをあなたと共に戦わせてください。あなたと共に歩ませてください。あなたの真理にあって私たちが愛することを生みつかれないように、どうぞ私たちに変わらない愛の歩みをさせてくださいますようにお願いいたします。また私たちが誤った教えの風に吹き回されたりすることなく、いつもキリストの教えの中にとどまり続けることができるように助けてください。感謝を持って御手に委ねます。愛するイエス様の尊いお名前で祈ります。アーメン。はい、それでは一つ歌いましょう。賛美歌の270番、よろしくお願いします
心勇まし。
ぶべしや。我が主を出しやと仰ぎ見れば、力の泉は湧き手つきず、恵み深き主の御きずにまつれば、図鑑に残るに再びも言う。主イエスの御方をたどり行けば、険しき山島やすけき道、いかで迷うべきなどてつかるべき、まっすぐに御神へ近づきゆか。信仰ぞ我が身の杖と頼まん、鋭き剣も比ぶべしや。世々の聖徒らを強く生かしたる御霊を我にも与えたまえ。アーメン。アーメン。どうぞお書きください。いつも主と共にその信仰に立って歩みましょう。主の愛のうちを歩んでいきたいと思います。それでは総額のうちに礼拝の献金をいたします。献金は強制ありません。各々の神様に対する感謝や献身の思いを込めて自由に捧げます。それではよろしくお願いします。保険の祈りをお捧げします。愛する天の父よ、今日もこうして礼拝をもって一週間スタートできたことをありがとうございます。今捧げた捧げ物は私たちの心であり、私たちの献身とあなたへの愛の表れであります。どうぞあなたが私たち一人一人を聖霊の力によっていつも満たしてください。私たちは弱いものですが、あなたは強い方です。今週もあなたにより頼んで、あなたと共に生きていきたいと思います。あなたの愛をいよいよ聖霊によって私たちのうちに増し加え、あなたの愛、またイエス・キリストの愛の道に私たちが従うものとなれますように、感謝を持って御手にお委ねします。愛するイエス・キリストの尊いお名前でお祈りいたします。アーメン。それでは主の祈りを共にお祈りしましょう。主の祈りはイエス様が弟子たちにこのように祈りなさいと教えていかれた、私たちの祈りの模範であります。それではお祈りします。主の祈り、天にまします。 我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄えとは限りなく汝のものなればなり。アーメン。それではどうぞお立ちください。正栄祝祷をもって礼拝を閉じましょう。
父みこみたまのおみかみに、時はにたやせぞみさかえあれ、
いたします。仰ぎ恋願わくは私たちの主イエス・キリストの御恵み、父なる神の御愛、聖霊の親しき御交わりが我ら一同と共に、またその一人一人と共に、今も後もまた世々限りなく豊かにありますように。アーメン。どうぞお書きください。それでは短く構想を捧げていただきます。構想の間も御言葉をもう一度心に留め、また祈るひとときとなりますようにお願いします。